はあ、めんどくせえ。いつからだろう、何もかもがどうでもよくなった。追い続ければ夢は叶う、そう思っていた頃が懐かしくもあり、バカバカしくもある。子供の頃に見た旅一座の芝居、何の娯楽もない街に突然やってきた、それは子供の俺にはあまりにも眩しく見えた。俺の小さな心は一瞬でわしづかみにされた。俺もいつか彼らのように脚光を浴び、光り輝く存在になるんだ。何の根拠もないけど、本気でそう思っていた。いや、思い込んでいた。これこそが俺の生きる目標なんだと勝手に信じていた。そして家を飛び出し、自分勝手な目標に向かって走り始めた。まずは俺の心をわしづかみにした旅一座を探した。見つけるのは簡単だった。至る所でチラシをばらまいていたからな。俺はその旅一座に入れてくれるよう頼み込んだ。答えはノー。子供にはまだ早い、大きくなったらまたおいで、そう言って門前払いを食らった。でも納得はいかなかった。その一座には子供の役者もいたからだ。あれは座長の親族だ。お前みたいなよそ者の子供は入れてもらえねえのさ。そう言って話しかけてきたのは一人のおっさんだった。年は今の俺ぐらい、冴えない顔つきの優しそうなおっさんだった。おっさんの名前はハンス。おっさんは俺の横に座り込み、いろいろ話を聞いてくれた。役者になって世界的な有名人になるんだ、なんていうガキのザレ言を本気で聞いてくれた。そしてこう言ってくれたんだ。俺の一座に入らねえか。俺の一座はよそ者も大歓迎だってな。嬉しかった。すげえ嬉しかった。胸がぐっと熱くなって涙が止まらなかった。おっさんの一座はおっさんが立ち上げた小さな町一座だった。役者は俺やおっさんを入れてもたったの5人。そのうち1人はおっさんの奥さんだった。結局ここも親族の集まりじゃねえか。初めはそう思った。でもそうじゃなかった。一座の仲間として生活を共にするうちに家族になったんだ。そしていつしか俺も家族になっていった。おっさんは俺を本当の息子のように可愛がってくれた。芝居の仕方、舞台の作り方、一から全部教えてくれた。それはおっさんに本当の息子ができた後も変わらなかった。もしかしたら本当の息子以上に可愛がってもらってたかもしれねえな。あ、だからかな、息子のハンスがやたらと俺に噛みつくのは。初めての本番を迎えたあの日、ほとんど客は入らなかったけど、俺は恐怖と緊張で舞台袖でずっと震えてたっけ。そんな俺におっさんは、これまで嫌ってほど稽古してきたんだ、大丈夫、お前の体が覚えてるよ、自分を信じてやれって言ってくれたっけ。あの時ほどおっさんを頼もしく思えたことはなかったな。その時からおっさんが俺の目標になったんだ。それからも日々稽古を繰り返し、衣装や小道具を作り、大道具を組んで、そして本番を迎える、そんな毎日が続いた。少しずつ客も入るようになり、1人、2人と、役者だけじゃなく裏方の座員も増えていった。 若い女の子も入り、一座に花を添えてくれた。気づけば、あの旅一座に負けないくらいの一座になっていた。俺の夢にも、一歩一歩近づいている。そんな気がしていた。当たり前の日常に暗く大きな影が差した。稽古中に大道具が倒れ、たまたまその下にいたおっさんと奥さんが下敷きになっちまった。倒れた衝撃で瓦礫になった木材の隙間から赤い液体が流れ出てきた。そうだ、その時だ。おっさんと一緒に俺の夢も失われたんだ。おっさん亡き後、座長は息子のハンスが継いだ。ハンスは今まで以上に俺に噛みつくようになり、俺の居場所を奪っていった。輝く機会を奪われていった。だが不思議と腹は立たなかった。別にいいかって思ってた。おっさんっていうでっかい目標を失った俺はどうすればいいんだ。何に向かって走っていけばいいんだ。そんな風に思うようになってもう数年が経つ。相変わらずハンスは俺に噛みつき、俺はそれを左へ受け流す。もしおっさんが生きていたら、今の俺になんて言うだろうな。
おい、ランディ、なんだ今の芝居は。しっかりやれ。
それっていつもハンスが俺に言ってる言葉じゃねえか。ハンスが奪ったんじゃなくて、俺自身が奪ってたのかもな。俺の輝く場所を。もしかしてハンス、俺を奮い起こさせるためにいつも。なわけないか。考えてたって始まらねえ。今日の俺はそのハンスの代役で稽古しなきゃならねえんだ。さてと、行くか。